ランス
休みの音声放送。
こんにちは、休みの音です。
マスンです。
音声放送です。
はい。
ねえ。
うん。
ということで、始まりました。
うん。
YouTube チャンネル。
始まったね。
はい。
うん。
急に始まりましたね。
ね。
これが、始めなんですよ。
そうなんですよ。ね、
そうなんです。
我々もね、やっぱりちゃんとこう、ね。YouTube に向き合っていかなきゃいけないと、ついにね、
昔から本当 YouTuber になりたくてなりたって、
うん、本当にもうずっと家であのスライムとか作ってたんだけど、やっとね、そうみんなに見せられるスライムが、
あったんです、個人練習があったんですね、
う
ん、
ずっと練習してた。
そうなんです、我々ね、ふっくらすずめクラブという YouTube チャンネル始めたんでね、
うん、
まあまあそれはそれとしてね、
うん、
ラジオはラジオでやっていくんで、
うん、
どちらもよろしくお願いします、
ね、という、ね、お願いします
感じなんですけども、何ですか
今日は何なんですかね、
まあ、ちょっと喋ろうと思ったことがあって、うんうん、あのまあ、ちょっと今最近ね、またコロナが増えてきて、
うん、
行く機会も減ってるんですけど、うん、まあ、ちょっと前までは軽井沢ぐらいだったら、まあ、行ってもいいよみたいな感じだったじゃないですか、はいはいはい、
そうね、うん、
でそれがもう結構久々だったからびっくりしちゃったんですけど、うん、あんまりね、その行った時には言わないですよ、
うん、
みんながいる時にこういうこと言ったらちょっとね、場を良くない雰囲気しちゃうから、うん、でも思ってること確実にあるんですけど、うん、酒高えって思うそれ
そう、そんななんかいい飲み屋行ってんの最近、一杯2000円ぐらい
する
行ってんの。
いやいや、そんなとこじゃないですけど、うん、まあ安い酒だったら本当に、
まあもちろんね、290円とか、まああるよね。
でも、うん、そんないわゆる高級居酒屋じゃないとこでも、
はいはい、
580円、
まあまあ するね、それぐらいはね。
なんか久々になんかね注文すると、
うん、
たけーって。
確かにね、だって別に家で飲んだら缶なんてね200円ぐらいでね、
そう
買えるわけで。
でもこれってなんていうか、ね、疑問って、
うん、
最初じゃんっていうね、その今もう今言わなくていいよみたいなことじゃないですか、うん、でもやっぱ改めてね、うん、580円ってちょっとね思っちゃうんですよね。
確かにな、しかもなんか一瞬で飲み終わるしな、居酒屋って。
そうそうそうそう、うん、でね、なんかでも 言ったらいけないじゃないですか、みんなこれが酒飲もうときに、
まあ、見て、たっけ
580円ですかって
やめましょうよ、
高いっすよこれって言うやつってだ、
うん、
ダメじゃないですか、
うん、
だからここで言ってます
いやね、休みのとね、最近じゃ飲み行った人、もしこれ聞いてたら、
いや、
酒あなたが連れてた店、酒高いと思われてますよ。
そんなことはないんですけど、まあまあ難しいなっていう、うん、僕もね、居酒屋自体は好きというか、
うん、
みんな酒飲むことは好きなんですけど、うん、まあそこはね、でも、保ったままでいないんですよ。
うんうん、
お酒って580円高いよって気持ちはありながら、
うん、
やっぱ生活してた方がいいんで、そこの感覚失っちゃうとね、良、うん、くないかな。
そうね、まあね、言うてまあね、居酒屋、まあ、いろんなね、いろんな代金がまあ含まれているわけですけどもね、まあ、
そうそうそう、
まあね、
もちろんね、その原価中じゃないですけど、うん、酒代だけで言ったらね、もちろん安いですけど、
うん、
いろんなね、場所代があります
ね。まあそうね、ただやっぱりもんじゃ屋ってね、やっぱ俺はね、高いと思ってて、もんじゃって原価ゼロ円説を唱えてんだけど。
いや、そんなわけないです。だって、小麦粉とかキャベツとか。
いやいや、もうただなのよ。もんじゃ焼きってい
や ただではない、安いとは思うけど、
ただなのにやっぱり1000円ぐらい取ってる。やっぱりね、あれは本当ね、いつかね、
いや、
ただいつかね、罰当たりますよ、もんじゃ焼きって。
いや、そんなことない、みんな良心的に、ね、頑張ってると思うけど、まあ、もんじゃ僕そんなね、こう食うあれがなかったんで、うん、適正価格みたいなの分かんないんですけど、うん、マンスーンさんってやっぱこのもんじゃの地区で生まれたじゃないですか。
まあそうね、もうそう、下町生まれなんで、やっぱ本当に安いもんじゃ屋さんがいっぱいあったって、はい、子供の頃もその100円で食べれるもんじゃ焼き屋さん、まあ、県の駄菓子屋さんみたいなのがあって、はいはいはいはい、本当こっち亀の世界みたいな。
それすごいよな、100円って。
そう、
もんじゃを
100でもマグカップの中に本当、まあ、ちょっと少量のキャベツと、うん、ほとんど液体なんだけどね、
うんうんうん、
入ってて、で、まあ、そこになんか駄菓子屋を併設してるから、そこでまあなんか10円のさ、ラーメン太郎とか買って、それをトッピングするみたいな。
なるほどね、いいわ。
そう、でも汚いのマグカップがその入ってる絶対洗ってないだろうっていうマグカップに入ってバーンって出てくるから、
まあね、それもいいな。
そうね、それ込みでね、よかったよ。
でもね、居酒屋、まあ、そのなんていうかマナーみたいなのあるじゃないですか、
うん、
緊張、個人店とかだと、
うん、確かにああいう、そう、なんかチェーンじゃない店って緊張するよ。それマジルールが分かんないじゃん、店の、
うん、
全く。例えばラーメン屋とかでもさ、チェーン店だと別に入って食券買ってさ、座りいいわけですけどさ、うんうん、やっぱそのまず食券を先に買うのか、それとも並べばいいのか、
分かる。
あと入った後にその何かその言われるまでその待ってた方がいいのか、それとも空いたら座っていいのかとかさ、
はいはいはい、
もうかめっちゃ緊張するよね、個人店って。
ワンスンさんでも緊張してるんですね。
いや、するする。
そう、僕やっていまだにもうみんな当たり前になってますけど、
うん、
ジローちょっと納得いってない
んですよ。ジローはね、あとも特殊な店よね。
いや、もちろんなんかね、お客様神様ってわけじゃないんであれなんですけど、いくら何でもじゃないっていうことはちょっとやっぱり思うというか、
うん、
並んでる時にいいとこまで来たらその列を抜けて食券機に行ってまた列に戻るんですよ。
そのね、うちらがよく行くね、行ってるとこはね。でもあれ別に書いてないからね、そう
そ
のことなんで。
別にそんなこと書いてないけど、そうなってて、で、そこから並んで出す時は何も言わない。
それでも出す前に食券見せてくださいのシステムある、
うん、そうそう。しかもなんか外側もう並んでるんで、
そうそう、
店の中から外に向かって食券を見せるんですよ、
うん、
それもなんかだからぼーっとしてあんないんです
よ、ね、いや、そうそう、本当にそう。ジローってぼーっとしてたら本当ギルティーだから。
その後に出して、うん、でなんかトッピングのタイミングも聞くんですけど、 そこでまあいいんですよ、
うんうん、
トッピング何しますか、
うん、
とかじゃないんですよ、
う
ん、え
っ会社のこと、
そうそう、えってなって、なんか僕の隣に座った人がなんかあんまり知らないらしくて、うん、えって言って
絶対なるよ最初は。
でもワンターン飛ばされちゃって、
うん、
でも多分スタンダード何のトッピングなしというか、あれもだから納得はいかないんですよね。
まあね、
ジローって権威化してるじゃないですか、
うん、
みんな。でもよくないと思う、
うん、
普通に親切なジローって作ってほし
い。ほんとね、店によってはね、すごいもう店の前に全部そのなんつうの作法じゃないけどルールみたいな書いてあるとこもあるのよ、
はいはい、
まずここでこうして並んで買ったらこうしてくださいねみたいな。
あ、まあ、
でもそれはかなりレアなケースで、ほとんどの店がやっぱりもうある程度自分でなんか調べたりとかさして、その店のルールを知らないとやっぱりね。
そうですよね。でまあもしかしたらそれが一種ブランディングになってんのかもしれないですね。
あ、まあ、ちょっと一種のなんか体験じゃないけどね。
そうそう、複雑にすることによって普通の店じゃないというかね。
うん、
まあフォローしたけどやっぱ納得はねいかないんですけど。
確かに、まあでもそうね、ジローしっかりやっぱ個人店とかさ、なんかちょっとなんつうの、洒落た、まあ、雑貨屋とか服屋とかのさ、
うん、
いや、あの入った時どうしたらいいか分かんない問題ない。そう、まずどこに向かえばいいのか
分かんないです。
そしてなんかそのこれはなんかその見ていい服なの、飾ってある服なのとかさ、
あるっす。
あと値札全然見つからない時、こいつすげえ値段を気にして買おうとしてんじゃないと思われたくないから、ある程度探して値札見つからなかったら、うーんって戻しちゃうよ。
わかる。古着屋はそうですよね。なんかちょっとね、2階にある古着屋みたいなところとか、
うん、
確か値札見んの、
うん、
ちょっとこれダサいんじゃない
か。そう、わかる。そう、
あとこれ今女も男も
それもある。ここどこなんだろう
と、今見てるけどこれ大丈夫かなっていうのもあるし。
あるわ。
あと一回なんか知らずに入った店が、うん、本当古着屋なんですけど、
うん、
信じられない古着屋っていうか、その信じられないっていうのは、
うん、
あのもう100年前とかの、
すごいね。
そういうお店に入っちゃって、うん、そこはね、もう本当にあのまず最初にこのお店初めてですか、
うん、
規約みたいなのを読ん で、
うん、
で荷物もあの持っちゃいけないと。
あ、なるほど、危ないますと
引っかかったりしたから、
うん、
それがもう本当になんかヨーロッパのだからもう100年200年前の服なんですよ、
うん、
それでも荷物預けたけど、
うん、
買わんしって思
って。でも値段帯とかどうなってるんですか、100年前とかだと。
あ、でも意外となんか布切れとかだったら1万とか、
うん、布切れって何、服じゃないの。
服じゃない
やつ、布なのか、
布切れもある。なんて言ったらいいんだ、もう本当にアンティークの
甲冑とか売ってるわけじゃないでしょ。
昔のその市民の服という
か、
そういうのが売ってて、でもね、僕なんかもうどうせ買わねえからと思って、うん、その人にめちゃくちゃ話しかけまくっていろいろ聞いたら、
あ、まあね、気にはなるよね、どういう風に作られたのかとか。
すげえ面白かったです。博物館みたいな、
うん、
なんかそのどんどん ボロボロになってくんで、うん、パッチワークみたいなのが出てくんですけど、それの裏地が逆にその綺麗になってたりしてて、
うん、
その本当は表面の隠し見えないところなんですけど、うん、そのどんどん穴を継いでったパッチワークがすごいいい感じになってるとか、
う
ん、なんか普通にそれは面白かったですけど、うん、ただびっくりはしたんです。規約まず読むんだっていう。
それでもフラット入っちゃったの。
フラット。
あ、古着あるみたいな。
そうですそうです。
うん、結局なんかその買う買わないっていうかさ、別になんかそんなに本当に買う気があって来てない場合さ、なんかそのどれぐらい見ればいいのかとか、なんかそのすぐに出ても失礼なんじゃないか
って。ああ、まあ多少は見ますよね。
で本当にさ、興味ないものをちょっと手に取ってさ。うん、あの時間ってでもね、すごいなんかね、自分で嫌なのはやっぱりこの俺何してんだろうと思うのよ。
まあ買う気ないですもんね。 その、うん、対面だけだもってるだけです、
うん、もちろんなんか、ね、いいものあったら買おうってもちろん気持ちはあるけど、
はいはいはい、
あのなんか無駄な時間って何なんだろうって思う。
まあ特にね、たまにこうレコード屋さんに行くじゃないですか、うん、僕その店とか行ったことないんですけど、うん、買わないと出れないレコーダーってあるんですよ。
セックスしないと出れない部屋みたいな。
これマジで、マジであって、
うん、
もう、ダメ、冷やかしダメなんですよ。
すごい。
入ったら、うん、買わないといけないっていうお店があって、
うん、
そこでも結構その、ちゃんとしたというか、人気な店なんですけど、はいはいはい、それ知らず入ったらすごい。
確かに、どうすんのよ。
って、やばすぎるでしょって。う
ん、あ、でもそんな店あんだね。
いや、そうなんですよね。まあ、悪いとは言わないですけどね。うん、ただこう、多分知らないで入る人もね。
まあ、もちろんね、そう、多分入り口に書いてるわけじゃないです、絶対さ。
そうそうそう。だからまあ、ルールをね、ちゃんと、しっかり周知できてたらいいと思うんですけどね。
うん、
怖っていう感
じ。怖いなぁ。あと、まあ、レコードとか、まあ、CD 屋しかりさ、なんか、まあ、チェーン的なとこじゃないとさ、
うん、
それもさ、この、なんつうの、まあ、もちろん自分がさ、その買いたい好きなジャンルのとこはまあ見るわけじゃん。
見ますね。
見るじゃん、はい。でもそこが一瞬で終わっちゃったとき、
うん、まあ、
すぐにさ、出るのもなんか、なんつうのかな、こいつ、なんかただ冷やかしかって思われたくないから、
舐められたくない。
ちょっとそのね、そんな興味ないよってジャンルのとこもこうね、ペラペラペラペラって見てさ、
見る。
でね、一旦こうプッて出して、裏面見て、うん、こう全く興味ないよね。
やる。
あの時間も寂しいのよ。
俺はこのゾーン本当に興味あって見てるぞっていうためだけの、
う
ん
う
ん、一応クレジットとかも確認するよっていうゾーンあるけど、本当はもう終わってる。2分で終わってる。
2分で終わって、もう本当出たいんだけど出れないから、多分世の中のレコードにいる9割ぐらい多分その人なんだと思う。うちらみたいに本当はもうすぐ出たいけど、そのね
一応ね周りに興味あるんですよっていう。
私音楽好きなんですよっていうのを見せたいがためのペラペラをしてるやつ絶対多いと思うんだよね。
わかるっす。うん、だからたまにこの隣にいて圧かけてくる人いるんですよ。
ああ、いるね。そこ見たいよみたいなさ。
そう、見たい。で、うん、隣見てるんですけど、その時も別にどけはいいんですけど、うん、別に僕そこも興味ないから、うん、スッて出して。
裏面見てね。
裏面見て。見てバンとか、反りとかを確認して。
あ、この、なんかあれか、なんか編曲この人だなみたいな。
そうそうそう。それね、レコード屋もね、特にその、うん、なんというか威嚇の試合が特に激しい。い
や、そうだよね。
だからパタパタ問題はあると思ってて、うんうん、レコードってまあみんなよくわかると思うんですけど、うん、パタパタパタってこう指でめくりながらレコード見ていくんですけど、それが遅いやつはちょっとダサいみたいな空気あるんですよ。
いかに早く
そうそうそう
見るかみたいなね。
でもたまに本当にすっごい速い人
がいる。本当に速い人がいる。
信じられないぐらい速い、うん、もう
速読と同じ世界。
そう嘘でしょって感じで見てるんですけど、うん、あれはね嘘だと思うんですよ、うん、僕はさすがにそんなわけない速さで見てるんで、うん、だからあれも本当に同じですよ、
うん、
レコード屋に行って、うん、本当に興味あるとかちょっと普通のスピードを見てるんですけど、はいはいはいはい、他のゾーンはもう一応やってるだけそういう人たちばっかり
いやでも本当そうかもな。
でもねやっちゃうしね。
やっちゃう
あとぎゅうぎゅうに詰まってるレコードの棚をどうやって見たらいいのか分かんないけど、うん、一応なんか見てるっぽい行為だけして帰る時も
わかる。 あの手前の方だけチュッチュッチュッってずらして指で
ちょっとだけ見るとほとんど何にも見えない、
何も見えてないんだよね、
黄色い髪がずっと続いてるだけだからよくない、みんなせーのでやめた方が
そうだね、
世の中のためなんですけどね、本当にこれは本当に、
うん、
ちょっとその悪い意味じゃないんですけど、
うん、
最近ディスクユニオンが、うん、あのとんでもない情報漏洩みたいなのがあって、
そうあった、ね、
70万件とかの、うん、住所氏名とか、うん、電話番号とかが漏れちゃったんですけど、
うん、そう、だからうちらのね、そう個人情報も多分確実に漏れてる、
そうそう、その後、うん、あそうなんだと思って、うん、メール見たら、うん、あのあるサイト、ある登録してるサイトに、うん、あなたのところにログインしようとした形跡がありました
ってい
う
のが、あったんだ、
そう来てて、うん、まあ、急いでパスワード変えたんですけど、うん、でもね、それでもね、ちょっとディスクユニオン、
うん、
ネットで買えないのね、やっぱしんどい。
いや、それは本当にそう。今そう、サイト自体も完全に見れなくなっちゃってるから。
そうなんですよ。ずっともう今メンテナンス
中で。そう、だから情報すら一切わからないっていう。
でもあの、やっぱ、みんな無意味なパタパタ人間のところにやっぱ行くの、うん、しんどいじゃないですか。ネットでゆっくり見たいわっていう気持ちがあるんで、うん、ね、ディスクユニオンさんにはね、うん、頑張ってほしいってい
う。いや、本当にそうですよね。待ってるんで。
思ってます。うん、はい。
つけ麺の。
つけ麺
スープ割り、
スープ割り、
あの麺食べ終わった後に、はい、なんかあのさポットにさから、
うん、
出汁みたいに入れて飲む、
ありますね、
意味わかんない
いや意味わかんない、いや、やらないかな、
うん、なんかその、うん、なんかまあ一応やるのよ、一応、
ね、やるんですね、
やって飲むんだけど、
はい、
あれで感動したこと一度もなくて、
まあそれはそのスープがもったいないから飲めるよっていうこと
なんですね。もう、うん、でもなんかその出汁をさ、スープを味わうみたいなこととしてあれをやってるわけじゃん。
まあまあまあ、そうですね、う
ん。あれスープ割りで感動したことある人いたらちょっとお便りください。
まあまあ感動はね、言ったらその元の味をちょっと薄めて飲みやすくしてるぐらいなので、
う
ん、
そうそうそうそう、
まあ蕎麦湯だってね、そうですね。まあ、
そうか。
そう。
蕎麦湯はでも美味しいと思うんだよ。
わがままだな。
そば湯はね、まあ、うまいのよ。なんか締めにちょうどいいの、こうさっぱりしてね。
そうか。そばの方がさっぱりしてるだろうと思うけど。
いやでもわかんないけど、つけ麺のね、スープ割り文化ちょっとわかんないんだよな。
まあ、でもわかるです。僕もつけ麺自体そもそもあんまりいかなくて、
うん
うん、ね、スープ割りもやったことがないですけど。うんうん、まあでもね、企業努力、企業努力なのかどうかわかんないですけど、うん、
あとね、あのスープ割り のポットなのか、あのたまにあの中が見えない水のポットの場合あるじゃん、
あります、ね、あります、
あれちょっと紛らわしいからちょっとね、もっとちゃんと表記してほしいなっていうの、
ああ水だと思
って、そう、水なのにステンレスでさ、あの、はい、ちょっとキュッてボタンを押さないと出ないやつ、
ね、
あれとスープ割りの大体一緒なのよ、容器
まあ確かにわかるかも、ああ、
それで、あれだけはちょっと気をつけてください。
それで言ったらもうちょっと今ね、うん、行っちゃったみたいなもんですけど、うん、この前あのメガネ屋行ったって話したじゃないですか、
うん、
大吉さんとマモダンさんと、その日もむちゃくちゃ暑くて、うん、でメガネ屋行った後にちょっとどこか店入ろうみたいなのになったんですけど、うん、最初当てにしてた店が満席で入れなくて、
うん、あ、そうね、うん、
でもう一回違うとこ行こうって、うん、もう結構歩き続けて、うん、もうヘトヘトになって、
うん、
でその目的の店見つけたら、うん、その店の前に、
う
ん、あの水が置いてあって
、
給水場みたいな、なんかこう、
ね、
野球部が飲むやつ
みたいな、はいはいはい、
押すとタンクから出るみたいなやつがあ
って、うん、でちっちゃいなんかあの紙コップに立ってね、
そうそうそう、あすごい、なんか昨日今日はめちゃくちゃ暑くて、その日も35度とか6度とかで、うん、
めっちゃ暑かった、
気が利いてると思って、うん、モンゴル屋さんがわーって、
う
ん、
水だーっつってね、
うん、飲んだら熱々の出汁だったっていうのがありましたけどね、そういえば
あれ面白かった、
ね、あれめちゃくちゃ面白かった、
めちゃめちゃトラップだよね、
そうそう
そう、ほんと水ですみたいな、
そうそうそう、
野球部が練習してる横に置いてあるあのプラスチックのなんかちょっとスポーティーなやつが置いてあった、
ありましたね、あんな暑い日にまさか熱々の出汁が出てくるとは思わなかったですけどね、あれ本当にその疲れてたのもあってめちゃくちゃ笑っちゃいましたけど、ね、水だーって
出汁でした
ああいい話です、
いい話、